それでは主の祈りを皆さんとご一緒にお捧げしましょう。週報の右上をご覧ください。お立ちできる方はどうぞお立ちください。では主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と支えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
はい、どうぞお座りください。で、それでは聖書を読みいたします。本日はローマ人への手紙5章1節から5節になります。新約聖書3版をお持ちの方は296ページ、2017年版をお持ちの方は304ページになります。ローマ人への手紙5章1節から5節になります。はい、それでは読みいたします。ローマ人への手紙5章1節から。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の 愛が私たちの心に注がれているからです。それでは本日はこの箇所から池田先生から苦難から生み出される希望と出してメッセージいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。
はい、
2020年、最後の主の日に、お招きいただき心から感謝いたします。札幌国際キリスト教会牧師のたびたび来ますので自己紹介いらないかもしれないですが池田と申します。ゆう先生ご夫妻の出身、教会の牧師として今この大変な時期に、本当に主の支えがあるように祈りつつご奉仕させていただいています。そしてまた私も1月に17日来させていただきますが、そんなに留守をして大丈夫かなと心配される方もいらっしゃると思うんですが、私たちの教会は10時から日本語礼拝と中国語礼拝、そして午後1時から韓国語礼拝、3時から英語礼拝があるんですね。ですから今日私不在の時は日本語礼拝は韓国語礼拝の先生 HBI 卒業しているので、その先生が代わりに説教してくださっているので、そして月に1回私たちは教会内の講談交換みたいのをしていますので、そこにライトハウス教会が加わったっていう感じですので、そこまで大変ではないのでご心配なさらないようにお願いします。また私たち今年の8月に教会総会でジェカ加盟を総会で決定しました。ですから皆さん3月の地区総会でぜひ賛成していただければ、今度全国の総会で加盟承認ということになりますので、こうやってジェカの教会と選挙協力させていただいているというのはとても私たちの教会にとっても励みと なりますので感謝しています。それでは今朝も聖書から神の言葉に聞きたいと思いますので、説教の始めに短く祈らせていただきます。天の父なる神様、あなたは全知全能の神であり、ご自身の御手で作られたすべてのものを愛し保っておられます。しかし私たち人間はあなたに栄光を競うとはせず、自分のものとしてしまいます。自分の功績にすり替えてしまう愚かな者たちです。そのような自分勝手な私たちを神様は憐れんでくださって、御子イエス・キリストをこのように使わせてくださり、私たちが背負うべき罰をご自身の御子に負わせました。クリスマスでクリスマスの主人公であるイエス様を覚えることが許され感謝いたします。救い主イエス・キリストのみに神様、あなたの御業が彼に見られますので、イエス・キリストのみにが褒めたたえられますように導いてください。私たちはコロナ禍にあっても、今こうやって礼拝を捧げています。さまざまな制限がありながら、気をつけながら礼拝を捧げています。主をどうぞお守りください。御言葉は教会の土台です。真理の柱です。薩内ライトハウスキリスト教会がご自身の言葉を持って立て上げられ、そしてあなたの素晴らしさを表す教会となりますように導いてください。御言葉の時間をお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年という年は皆さんにとってどのような1年だったでしょうか。誰もが口にすることはやはり新型コロナウイルス感染症の脅威ということではないかと思います。多くの試み、また苦しみが伴いました。今日使徒パウロはその苦しみの中で、あらゆる苦しみの中でも私たちクリスチャンは希望が持てるということを語っています。1年最後の日曜日、どの箇所から言葉を取り継ごうかなと悩み祈りましたけれども、この聖書が約束している希望に心を留めて、主にすべての栄光を期し、また期待を持って2021年を迎えたいと思います。ローマ書5章1節と2節をもう一度お読みいたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。まずこの2節を読んで気づかされるのは、信仰によってという言葉とキリストによってという言葉が1節と2節それぞれにセットになって出てきているということであります。神様の御心は信仰と御子イエス・キリストによって実現するということです。人間の信仰によって、そして神の子キリストによって、初めて人間と神の間に義が成立する。義というのは正しい関係が両者に成立するということです。信仰とキリストによってもたらされた義ゆえに、特別なものが与えられると記されています。一節に持っていますとあります。持っています、これは持ち続けていますということです。 神様に義と認められたクリスチャンはいつも特別な何かを持ち続けている。それはいつかなくなったりする、期間限定のものではありません。何を持ち続けられるかというと、一節にある平和、シャロームですね、平和。そして二節の喜び、平和と喜びを持ち続けるのがクリスチャンの特徴であります。まず平和ですけれども、義と認められた人間はもはや神様にとって敵対する存在ではないということです。古い敵は罪の許し、神様によって許されることで取り払われ、私たちは平和を神様との関係で持っている。堕落し汚れた人間と聖なる神様との間に信仰とキリストによって平和が与えられているということです。そして持ち続ける二つ目のものは喜びです。この喜びは神の栄光に預かる望みを持つこと、抱くことでもたらされる喜びです。ですから何かですね、自分の問題が解決したから私たちは喜ぶことがありますけれども、そういうことではないんですね。テストで100点を取ったから、仕事で成功したから、何か素晴らしいことを成し遂げたから私たちは喜びますが、そのような喜びをパウロは語っていません。神の栄光に預かる望みを抱くことで生じる喜びをパウロはここで語っています。パウロの時代の教会、考えていただきたいんですが、ローマ帝国の支配下にあり、迫害されていました。隠れて礼拝を捧げていました。クリスチャンと分かると、村八分にされることもありました。また社会に混乱をもたらす群れと言われ命を奪われることもありました。人間的な視点からするとですね、信仰を持っていることで良いことは何一つないわけです。生活は苦しくなる一方、家族は危険に脅かされる。ですから神の栄光に預かる望み、すなわち天の御国を思い起こすことでしか彼らはある意味喜ぶことはできなかったんですね。この世に喜びを見出せない、自分の肉体に喜びを見出せない、消えることのない喜びは天の御国を思い起こすしかありませんでした。使徒パウロは過ぎ去った敵を振り返り、二節の恵みという言葉で現在置かれている和解の状況を確認しています。恵み、そして栄光という言葉で未来に対する喜びに満ちた確信を持つことを勧めました。この地上で命が危険にさらされても、また奪われることがあったとしても、人生はそれで終わりではない、永遠の御国が待っているんですよ、その事実に喜んでいなさいと励ましているわけです。ですからこのことを前提に、それだけではなく苦難さえも喜んでいますと次の節に続くわけですね。3節から5節が今日のメインの箇所ですけれども、3節から5節はギリシャ語の原文では一文になっています。ですのでちょっと3節から5節をもう一度読みしたいと思います。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。3節前半、 それだけではなく苦難さえも喜んでいます。皆さん賛同しますか？この言葉に納得がいかない人はいないでしょうか。苦難さえも喜んでいます。希望を喜べるのは分かりますけれども、苦難を喜べる人は滅多にいないと思います。私が個人的に好きな古い賛美歌がありますが、旧福音賛美歌ではなくて古い賛美歌の321番に、我が主イエスよ、ひたすら祈り求む愛おばと、まさせたまえ主を愛する愛おば、愛おばという歌詞があります。我が主イエスよ、ひたすらって賛美ですね。で、ある信徒の方とこの3番はなかなか心から歌えないねっていう話をしたことがあります。この3番は来たれ来たれ苦しみという歌詞で始まるんですね。来たれ来たれ苦しみですね。苦しみは来ない方が幸せなんですね。来ない方が幸せです。で、今回改めてこの原文を見て分かったことは、使徒パウルはこの5章3節前半の苦難さえも喜んでいますというのを、苦難自体を喜ぶようにとは進めていないんですね。やっぱり苦しみ、苦難は大変なことです。暗くなります。辛いことです。悲しいことです。だから苦難を喜ぶことはできないんですね。けれどもパウロが言っているのは、苦難の中で喜ぶことはできるとここで教えています。キリスト者は苦難の中で喜ぶことができる。ダビデがかつてサウロの追っ手に命を狙われるときに、歌った詩があります。ダビデもその苦難の中、命の危険にさらされている中、自分は喜ぶというふうに、告白しているわけですね。どうぞお聞きください。詩篇35編の7節から10節お読みいたします。詩篇35編の7節から、ゆえもなく彼らは隠しました。網を張った穴を私のために、ゆえもなくそれを掘りました。私の魂のために、これ獲物を捕らえるための罠ですね。思わぬ時に滅びが彼らを襲いますように、彼を襲いますように、隠した網が彼を捕らえ、滅びの中に彼を落ち込みますように。私の魂は主にあって喜び、見救いの中にあって楽しみます。私のすべての骨は言います、主よ、誰があなたのようでしょう。苦しむ者をより強い者から救い、苦しむ者、貧しい者を略奪者から救う方。苦しみの中で自分は喜ぶ。決してダビデは現実逃避しようとしているわけではありません。神様の約束に固くとどまろうとしました。救われていないんですよ。敵から救われていない。けれども自分の確信は神が共にいてくださることにある。だから喜べる、楽しめると告白できたわけです。時代が悪くなっても、生活が苦しくなっても、私たちの体調が思わしくなくても、仕事や学校がうまくいかなくても、人間関係が悪くても、コロナの影響が続いたとしても、あらゆる苦難の中で信仰とキリストによって私たちは喜ぶことができる それが恵みであることを覚えたいと思います。さらに使徒パウロはこの苦難の中でも喜びを持つように変えられていくプロセスを丁寧に説明しています。ローマ書5章3節後半と4節をお読みいたします。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。聖書を読むとき大切なのは、同じ言葉が繰り返されているとき、その言葉に注目していくということですが、ここではやはり生み出すという動詞に注目しなくてはいけません。生み出す、苦難が忍耐を生み出し、生み出す、生み出すという言葉は偶然に生じるということではないですね。偶然に生じることではなくて、働きをもって備える、意図的に備えるという意味があります。パウロはコリントの教会に次のように言っていますが、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い栄光、重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと、第二コリントの4章17節で、生み出すという言葉はないんですけれども、実は原文で全く同じ言葉が入っています。それはもたらすという言葉と生み出すは全く同じなんですね。ギリシャ語では苦難から永遠の栄光を神様はもたらしてくださる、これ神様のご計画によってもたらされる恵みですよね。という意味では、ここの生み出すということも神様の意図、御心の中でもたらされるもの、当然のように備えられるものということです。偶然ではないんです。苦難を体験し、そこで信仰を持って歩むことで忍耐がもたらされる、忍耐が育まれていくということ。忍耐、耐え忍ぶ信仰についてはヘブル書の著者は本当に強調して語っています。特に11章では、目に見えないものを待ち望むもの、天の御国をこの地上で待ち望むものが信仰者であるということを注目して語っています。ですから、この待ち望む姿勢にこそこの忍耐という言葉がふさわしいと思います。私たちはクリスマス礼拝、それぞれの教会で捧げましたけれども、まさにメシアを待ち望んでいた人たちがいました。今日の成長教会学校の箇所をですね、私も昨日録画して教会学校の子どもたちのためにアップしましたけれども、ルカの福音書2章でシメオンおじさんとアンナおばあさんが神殿でイエス様を本当に抱いて待ち望んだ様子がルカの福音書2章で語られています。彼らは神の言葉を信じ、自分の目でメシアを見ることを本当に望んでいました。もう現れないのではないか、自分が生きている間に見ることができないのではないか、諦めた、かけたこともあったと思います。それでも忍耐し待ち続けました。そして信仰によって素晴らしい賛美が生まれたわけです。シメオンはイエス様を自分の腕に抱きかかえて次のように告白しました。ルカの福音書2章29節、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。忍耐する信仰者から 生み出された素晴らしい賛美だと思います。ここから教えられるのは、本当に神を待ち望むというのことは積極的な姿勢であるということですね。一般的に考えると待つということは何もしてないのと同じだ、生産性がないと言われるわけですね。けれども霊的に信仰的には、まあ、そこに神様のご計画を待ち望むわけですから、それは積極的な行為であると言えます。ある牧師は苦難が生み出す忍耐について次のように語っています。忍耐は積極的な我慢というだけの意味ではありません。忍耐は我慢ではないと。神の国のための苦難を誇りとしながら進んで戦う堅忍不拔な戦闘力であるということ。クリスチャンにとって忍耐は堅忍不拔な戦闘力だと、ですから私たちは忍耐を強いられるときに自暴自棄にならないように、諦めないように、この時こそ神様が何か導いてくださる、神様のご支配を認める信仰者として歩ませていただきたいと思います。忍耐があって生み出されるもの、備えられるものがあります。それは練られた品性です。練られた品性、まあ、これはですね、聖書独特の表現かと思います。練られた品性はギリシャ語では一つの単語ですので、昔の口語訳聖書では練達という言葉が使われていたと思います。練達、忍耐から生み出される練達、練られた品性は要は試験済みということなんですね。試験、要は研究者が実験に実験を重ねて得る証明のことですね。研究者は何時間も何百時間もかけて一つのことを証明するわけですね。実験を続けるわけです。そしてその忍耐の結果としてあることが証明されるわけです。まあ、証明されないこともあるけども、それも証明するというわけですけれども、これは忍耐の結果として福音の価値がますます信仰者の内側外側に実証されていく。ですから今後何度テストされても同じような試みがあっても大丈夫であるという性格のものが練られた品性ですね。試験済みということです。練られた品性は信仰のために受ける苦難にあって忍耐を持続するときに生じるものであります。ですからは信仰のゆえに受ける私たちの苦しみは決して無駄ではないと言えるわけです。私たちは毎日この世界で忍耐することを試されています。さまざまな誘惑と直面するとき、価値観の異なる方々と共に働くとき、揺れ動く政治を目にするとき、混沌した社会、疲弊する教会、突然訪れる災害と、私たちは多くのストレスの中に生きています。すべてに疲れ果てる時もあります。毎週毎週同じことの繰り返しのように感じる時も多々あります。しかしこれをもですね、練られた品性を生み出す機会であると私たちは捉えなければいけません。練られた品性が私たちのうちに育てられて生み出されるように祈りたいと思います。そして最後4節後半、練られた品性が生み出すとありますけれども、まあ、この練られた品性でが希望を生み出すですね。ごめんなさい、4節後半、希望を生み出すとありますが、練られた品性だけでとどまっているとですね、なんていうか、 50年間ずっと礼拝を休んだことがありませんという素晴らしい白髪のおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃいますけれども、あの礼拝を守ってきました、雪の日も嵐の日もコロナの時も休まずに来ました、まあ、立法主義的な考え方で終わってしまうんですね。慣れた品性のままだと、もういわゆる職人的なクリスチャンは実は日本に多いと思うんですね。けれどもそこから希望が出てこなきゃいけないんですね。希望はキリスト者を自由にする、喜びにあふれさせて神様に使えるものとされていきます。練られた品性が希望を生み出す、信仰、忍耐、練られた品性が進むと神の栄光に預かる望みが与えられます。その望み、希望は私たちの存在の一部となっていく。ですから苦難の中でも私たちは喜ぶことができると言えるわけです。希望の根拠、パウロは5節で語っています。もう一度お読みしますが、ローマ書5章の5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの希望の根拠は私たちにはありません。自分の力で切り開く人生の確かさや自信が希望になるのではないと。希望の根拠は私たちにではなく神様ご自身にある、与えられた聖霊によってとある通りでございます。聖霊の促しによってキリストが救い主であること、聖霊の助けによって家族や教会、また神様の恵みを教えてくださる、経験させてくださいます。聖霊の内在存在そのものが神の愛を表し、そして私たちのうちに希望となっていきます。ある日本語の聖書訳はこのように言ってますね。神の愛は私たちの心の奥底まで水のように流れ込んできましたっていうね、訳している聖書もありますけれども、神の愛は聖霊を通して私たちに流れ続け、そして信仰者の心のすべてに広がり、神の臨在の愛で満たされるわけです。ですから私たちはその愛を覚えと受けて、そしてその愛を持って隣人を愛するものへと変えられたいと思います。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているとパウロは言っています。私たちは本当にその事実を知るものでありたいと思います。知るということは経験するということですね。実践するということです。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと、生み出すことを経験するクリスチャンとして歩みますと、信仰を持って心新たに新しい1週間、また2021年を迎えたいと思います。苦しい状況の中にあっても自暴自棄にならないで、自分に対しても物事に対しても失望しないで、愛を注いでくださる神様を私たちは聖霊の助けによって共に崇め続けさせていただきたいと思います。お祈りを持って、説教を終わります。神様、御言葉をありがとうございます。苦難の中であっても信仰を持って歩むことで、また救い主イエス・キリストの働きによって私たちは平和を持ち続け、いつも喜んでいられるものであるということを教えられ感謝いたします。トンネルの先が見えないぐらい暗闇の中にとどまり、苦しみの連続があったとしても 得られた品性が希望を生み出すとあるように、神様に練られていることの事実に気づかされ、神様と共に歩める喜びで満たしてください。どうかイエス様を通して与えられる愛にとどまれますように、自分の力で希望を見出そうと努力せずに、神の愛を根拠にして希望を見出せますように導いてください。神様、あなたは一人一人の状況をご存知です。お一人お一人が平和と喜びで満たされますように、そしてそれぞれのご家庭で、また地域で、職場で、学校で、あなたの証人、あなたの子供、あなたの豊かな香りを放つ器として用いてくださり、2021年の歩みも祝福してください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ちょっとここで2分ほど換気をしたいと思いますので、ちょっと寒いと思いますが、窓開けていただきまして、2分経ったら お手数ですけど、ちょっとドアの方、窓の方を閉めていただければと思います。続きまして献金の時を持ちますけれども、感染防止のために礼拝中に献金袋をお持ちしておりませんので、どうぞ礼拝後にこちらの方にお捧げいただければと思います。それでは本日の感謝と献金の祈りを寺田真理さん、よろしくお願いいたします。
お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日も真理の御言葉、教会の土台である御言葉の恵みを与えてくださりありがとうございます。今日池田先生のメッセージを通して、今年1年のさまざまなことを思い起こしながらメッセージを聞いていました。苦難自体を喜ぶことはできなくても、苦難の中で喜ぶことができる、それは本当に神様の約束に固くとどまることによって、さまざまな苦難の中にあってもそのことができることをもう一度思い起こさせてくださりありがとうございます。私たちに与えられている恵みを感謝いたします。また本当に苦難の連続のような毎日でしたけれども、その中にあって共にこのように礼拝を守ることができ、御言葉を通して、また兄弟姉妹の交わりを通して、また互いの取りなしを通して、私たちにその苦難の中にあっても神様の助けを味わい、また神様が必ず私たちと共にいてくださって、どんな時も助け導き出してくださることを今日覚えることができ、ありがとうございます。私たちに希望の根拠はありませんが、先ほど祈ったように主イエス様だけに私たちの希望があることを私たちは知っています。どうぞ日々そのことを経験していくことができるように実践し、そしてさらにあなたのことをさらに知っていくことができますように、どうぞ導いてください。 この一年も本当に主の守りのうちに一人一人が支えられたことを心から感謝いたします。新しい年も御言葉にとどまり、神様の約束にしっかりと固くとどまって歩んでいくことができますように導いてください。また私たち一人一人にいつもあなたが必要を満たしてくださっていることを感謝いたします。一人一人が心を込めて神様の前に日頃与えられている恵みをお返しいたしました。どうぞ主の御用のために用いてください。感謝を持って愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
窓が開いておりましたら閉めていただければと思います。はい、それでは正英です。父と子の聖霊の賛美しまして、池田先生で祝祷していただきます。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。
信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、薩那江ライトハウスキリスト教会の皆さんの上に常しえまでも共にありますように。アーメン。
どうぞ座りください、はい、それでは今週の御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。主フォーカスクリーンの方をご覧ください。今週の御言葉、
それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が得られた品性を生み出し、見られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。ローマ人への手紙5章3節4節。
どうぞ今週この御言葉を蓄えてごと生活してください。それではお知らせの方に入りますけれど、本日初めて来られた方いらっしゃいますでしょうか。
いらっしゃいませんか。
はい、それではお知らせの方に入ります。本日は国際教会の池田先生にはメッセージしていただきました。どうもご相談ありがとうございました。それからと本日はこのクリスマスツリーのツリーとそこの片付けがありますので、どうぞご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。来年は2021年の最初の神出礼拝となりますけれども、メッセージは優先生の方にお願いしております。あとその下ですけども、あとこの後礼拝後の交わりは感染予防に十分注意してお入りして交わりをお持ちください。あと教会の鍵につきましては、お持ちの方おりましたら来年の1月10日までに先生の方にご報告していただければと思います。あと皆さんの方からご報告、コロナ班からのご報告ありますよね。はい、はい、じゃあまずコロナ班の方から ご報告いただきます。
はい、コロナ対策班の方から、今日もアナウンスさせていただきます。皆さんの、ご理解と ご協力いただきまして、礼拝続けられていることを心から感謝いたします。今日は2点連絡させていただきます。まず1つ目はこちらの礼拝堂の後ろの方に新しく、湿度を保つために加湿器を設置しました。で場所とかコンセントの関係でそこに置くことになったんですけれども、ちょっと床に置いているということもありますし、中 の温度がかなり高くなっていますので、ぶつかって倒れたら熱いお湯が出てきてしまいますので、ちょっとこの後どのように置くかということを検討したいと思うんですけれども、しばらくの間くれぐれも注意していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。2点目ですけれども、今日クリスマスの飾りの、取り外しがあるんですが、ちょっと先日コロナ班の方で話しまして、どうしても作業の時に密になってしまうということもありまして、担当の方にもお願いしたんですけれども、誰が何をやるかということを割り振りして、いろいろな人がこう接触することがないようにということで、担当の方にもお願いしています。それで皆さんも残っていただける方ですね、バーッと動き出すことなく、今回は割り振りされたところを担当していただくということでお願いします。そして作業の前に必ずもう一度アルコールで手指消毒していただきまして、作業中大きな声で声かけ合ったりとかそういうことがないように、くれぐれも注意していただきますのでよろしくお願いいたします。年末年始いろいろ人の出入りとかいろんなところに行かれることもあると思うんですけども、お互い皆さん気をつけてまた来週お会いできればいいなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。皆さんの方からご報告ございませんでしょうか。ございませんでしょうか。はい、それでは2020年 の最後の礼拝をこれで終了いたします。この1年間の主の私からいただきました守りと恵みを感謝しまして、どうぞ来年も皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。1月3日に皆さんの元気でお会いできるのを楽しみにしております。じゃあこれで礼拝の方終了いたします。